説教イエス様、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書一緒に読んでますけれども、今日はですね、イエス様が、律法学者とかファリサイ派の人たち、あるいは、群衆の人たちというとおかしいですけども、いろんな人たちとやり取りをしている、まあ、そういう場面ですね、まあ、話をしている中で、その中でイエス様がご自分はどういう存在なのかということを、まあ、いろんな例えたりしながら、あるいは話しながら教えてくださっている、まあ、そういうところですね。ですから今日のところちょっと長いんですけれども、いろんな パターンというか、まあ、言い方でイエス様が何者なのか、イエス様はこういう存在、イエス様はこういう存在ということをイエス様ご自身の言葉で受け取っていきたいと思います。では早速読んでいきましょう。ちょっとな今日はいっぱい読むところあるんですけれども、最初はですね、マタイ12章の38節から40節、一番最初の38から40まで一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方どうぞ読んでみてください。いきます、38から、せーの。すると何人かの律法学者とパリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。はい、ありがとうございます。パリサイ派の人、律法学者の人たち、この人たちはイエス様のことをもう妬み始めていた、妬んでいるリーダーの人たちですね。かなりもうイエス様に対して憎しみを持っている人たちです。で、彼らがやってきて、先生、印を見せてください、言うんですよね。印っていうのは、まあ、奇跡ということですね。奇跡をやってみせてくださいよって、こういうふうに言うんです。でも実際はイエス様ここまでにもうたくさんいろんな人たちを癒したり、奇跡を行ってきたりしていますから、きっと彼らも見たことがあるかもしれないし、あるいは少なくともよくいろんな人たちが証言をして話しているのを聞いているはずなんですよね。でもわざわざ印を見せてくださいって言ってくるところには、まあ、おそらくそれを捉えて、なんかね、悪いことを言ってやろうって、なんか癖をつけてやろうって、まあ、この間もちょうどね、悪魔の力でそれやってるとかっていう話を言ってきてましたけれども、まあ、そういうことをしてやろうって、まあ、そういう意図があったんだと思います。もしやんなきゃやんなかったでね、できなかったって言えばいいし、まあ、とにかくイエス様に、まあ、攻撃的な姿勢でおそらく来たっていうことは想像ができます。ところがですね、イエス様はちょっと不思議な応答をするんですね。どういうことだろうっていうふうに思うような答えでした。今読んでいただいたところで、ヨナの印の他に印は与えられない、これがイエス様の答えだったんですよね。つまりどういうことかっていうと、ヨナは三日三晩魚のお腹の中にいたけど、そこから連想する印の話だということなんです。ヨナのことちょっと話さないとわけわからないと思いますので、お話しますと、ヨナは旧約聖書に出てくる、まあ、予言書の一つヨナ書のメイン人物ですね、登場人物です。で、ヨナはですね、当時そのニネベっていうところからイスラエルの人たちはひどい目に遭わされていて、で、まあ、ニネベの町はすごく悪かったんですよね。で、神様からヨナ預言者だったので、行ってこいと、ニネベの町に行って悔い改めるように行ってきなさいと命令をされます。でもヨナは嫌だったんです。怖いからとかじゃない、これね、後で読んでいくと書いてあって面白い、ぜひ短いところですから読んでみるといいですけれども、何が嫌だったかというと、行って自分が話してみんなが悔い改めて許されちゃったら叶わないって思ってたんですよね。もう神様優しいから許しちゃうに決まってるけど、絶対許されたくない、それぐらいひどい目に遭わされてきた、まあ、それヨナの気持ちだったんです。だからヨナはですね、逃げ出すんですよ。神様から行けって言われたんだけど逃げちゃう。で、神様は大きい魚にパクッとね、ヨナを飲み込ませるわけですね。で、三日三晩その腹の中にいて、ヨナは悔い改めるわけです。神様ごめんなさいってちゃんと言われた通りします。で、ニネベのところでペイってね、こう吐き出されてちゃんと役目を果たす、そういう、まあ、とても面白いっていうかね、出来事がヨナ書に書いてあります。ここでイエス様はそのヨナが三日三晩腹にいたことが 印、それと同じ印しか与えられないって、そういうふうに語ったんです。さあ三日三晩でどっかで聞いたことある話ないですか。まあ厳密には三日の方なんですけど、三晩じゃなくて、ね、三日の方でね、連想するものがありますね。それはイエス様の十字架と三日後の復活のこと、これが私たちが一番最初に連想してくるものですよね。つまりイエス様が十字架で死んで三日目に復活するということ、そのことがただ一つ与えられている印なのだって、そういうふうにイエス様は語るんですね。イエス様そのものが神様の印です、サインです、私たちへの証しているものです。一体じゃあそれはどういう印でしょうか。皆さんどうですか。このイエス様の十字架の印って何ですか。何の印、サインですか。それは神様が私たちを愛していることのサインですよね。昔ちょっとそういう歌がありましたけども、今それ触れないですけども、愛しているということのサイン、神様が私たちを愛しているということの印、それがイエス様ご自身なんだって。さあ今日一つ目のイエス様は何かというと、イエス様は私たちへの神様の愛の印だ。イエス様は愛の印だ。このことを最初にまず受け取りたいと思います。ちょっと有名な箇所を開いてみたいと思います。今開いているとこまた戻ってくるので何か挟んでおいてください。ヨハネによる福音書の3章16節を開けてみましょう。すごく有名なところなので、私はもう開けなくても、そらんじられるという人は開けなくても結構ですけれども、ヨハネ3章16節というところをちょっと開けてみたいと思います。新約聖書だと、新共同訳で167ページですね。167ページ。ヨハネによる福音書の3章16節を開けてみたいと思います。167ページ。下の段の16節。開いてくださったら一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。はい、ありがとうございます。神様はイエス様を与えるほどによう愛された。神様の愛がどれほどのものでどういうものなのかって、それ一番わかるのは、この一人子を与えたところ、イエス様にあるんだって。そういうふうに書いてあるんですよね。しかもここではよう愛された、神様はね、イエス様を与えるほどよう愛されたんだって言ってます。このよって何でしょうか。ここがキーポイントですね。よって言うと、その字面から世の中かなとかね、世間かなとか、あるいはこの世界の人々かなとか、そう思うかもしれないですけど、まあ、実際は違うんですよね、まあ、違いもしないけれども、もっと深い意味があります。同じこのヨハネの福音書の1章、これ開けなくてもいいですけど、1章10節っていうところにこういうふうに書いてあります。ヨハネの福音書に一番最初ね、1章10節でこういうふうに書いてあります。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉ってイエス様のことです。世はイエス様を認めなかったって言ってるんです。つまりですね、世っていうのはイエス様のことを認めない人のことです。イエス様のことを信じないよって、お前なんか信じないよって、神様が何だって、イエス・キリストが何だ、そんなものあるわけがないって、そんなものを信じられるかという人、まあ、そこまで激しくなくても、あ、いやちょっと信じないですっていうのでも同じことです。イエス様を認めない人のために神様はイエス様を使わしたんだって、こういうふうに書いてあるんですね。自分を認めない人、自分のことを嫌いだという人、自分のことを拒否する人、自分のことを拒絶する人を決して滅ぼしたくない。あなたは永遠に生きるべきだって、絶対滅ぶわけにはいかない、私が代わりに死ぬべきだって、それを何と呼びますか。それを愛と聖書では言ってるんですよね。ただ自分に好意的な人、いつも良くしてくれる人を愛するっていうのとは全然違う話、いや信じられるわけがないという人のためにイエス様は来られて、その罪を担った、あなたは滅びるべきじゃない、そう言われた。これが神様の愛の印です。私たちはどこを見たらいいですか？愛だって。私たちのこのキリスト教っていうのは愛だって言われてるけども、その愛って何ですか？どこ見たらわかるんですか？それイエス様を見なさいって。それが神様の印なんだ。このことを今日イエス様は最初に語っているわけですね。ちょっと戻っていきましょう。またマタイの方戻ってきて、 行き来してすみませんけれども、12章の続く41、42も読んでみたいと思います。12章の、マタイの12章の41、42も読んでみましょう。ですか、いきます。せーの。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またね、ちょっと旧約聖書の知識が必要になりますけれども、ここではヨナのこと、そして新しく出てくるソロモンの話が出てきます。ここにヨナに勝るものがある。何ですか？イエス様のことです。ヨナはメッセージをしました。神様から言われた通り、ニネベの人たちに悔い改めろよって言いました。そうするとどうなりましたか？ニネベの町の人たちはなんと悔い改めたんですよ。ああ、これは大変だって、滅ぼされる前に悔い改めようって言ったんです。しかし、そのヨナのメッセージよりも大きな印がここにある。それが私だと。そうイエス様は言ってるわけですね。あるいはソロモンっていう王様が出てきます。ちょ詳しい説明すると時間かかっちゃうので、簡単に言うとすごい 頭がいいというか知恵のある、王様ですね。神様から知恵をいただいた王様がソロモン。で、ソロモンのところに来た全然外国の、ね、女王は、もう感嘆してびっくりして、あなたの神様すごいって言ったっていう。それより素晴らしいものがある。それが私だ。ここにいる私だ。イエス様はそういうふうに言っているわけですね。何より大きな印は、聖書のどこを読んでも全部集結していくような一番伝えたいメッセージは、神様の一番の私たちへのサインは、神様の一番私たちへのメッセージは何か、イエス様だって言ってるんですよね。イエス様が神様の愛の印だ。他のどこを見るんでもなくて、一番愛を知りたければ、神様は私のことをどう思っていますか、神様は私のことを本当にどう思っていますか、愛しているんですか、そのことを本当に知りたいならば、他のどこでもなくて、この方を見なさい、イエス様を見なさい、そこに神様の愛が凝縮されている。これが今日第一のメッセージですね。私たちはどこに目を留めているでしょうか。イエス様を見なさい。そこにあなたへの神様の思いがある。愛の思いが詰まっている。このことをぜひ覚えたいと思います。さあ、今日第一のポイントは、イエス様は神様の愛の印です。イエス様は神様の愛の印だ。このことを心に留めましょう。さあ、じゃあ2つ目のポイントに行きましょう。今日はいろんな話をイエス様がしてくれます。じゃあ今度はですね、12章の43節、44節、45節、次のその汚れた霊が戻ってくるってタイトルついてるところですね。ここ一緒に読んでみたいと思います。43から45節読んでみましょう。いきます。せーの。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなると、その人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。と書いてあります。汚れた霊が人から出ていく。で、しばらく経つと仲間連れてきて戻ってきてもっと悪くなる。まあ、不思議な例えをイエス様はここで話すんですよね。これはですね、このイエス様が出てきた時代もそうですけれども、イエス様が来ると多くの人は、ああ、これは悔い改めなきゃと思うわけですね。私たちも悔い改める。イエス様の話を聞いて、あ、そうだ、神様に立ち返ろう、罪を悔い改めます。しかしですね、大事なのはそれで許されて清くされますけれども、その後のことということですね。私たちは悔い改めて、今までもね、自分を支配してきた悪霊、悪いもの全部一旦なくなります。イエス様の十字架の血潮が私たちを清めます。よかったですね。でもその後ほったらかしにしちゃいけないんですよね。空き家になったらどうなりますか。そこに出てった悪霊がね、悪いものが あ、どうしようかな、行く場所ないなって。ちょっとだけ前の家見てみようか。あ、すっげえ綺麗になってるわって。テレビも入ってるとか言って。じゃあ友達連れてこようとか言って、もうどんちゃん騒ぎで、前より悪くなっちゃった。ね、7倍の悪いものになっちゃう。まあ、こういうことが起こり得るんだって、こういうふうに言ってるわけですね。空き家になっているといけない。私たちは、ああ、イエス様の話を聞いてね、本当に悔い改めて清い思いにされたな、よかったよかったって言って、そのままにしとくと前より悪いことが起きちゃうっていうことを言ってるんですね。どうしたらいいですか？大事なのは、新しい主人をちゃんと迎えるということです。ちゃんとそこに住人がいるということが大切ですね。つまり、イエス様を主人として、あなたの王としてお迎えしなさいということです。綺麗になってね、またそこでリビングで横になっていると悪い人がどんどん来るということを言ってるんですね。よくですね、私お話してますけれども、そのサタンの誘惑、悪魔の誘惑、罪に誘う誘惑があったら、一番大事なのはまず最初にね、最初の対応だということです。自分で出ないということが大事だということですね。お家で子供がピンポンってなって変な人来たとしますね。で、その時に自分でドアガチャッと開けちゃ絶対いけないです。そういう場合どうしたらいいですか？ちょっとお父さん変な人来た、ね、お母さん変な人来たから助けてって言ったらいいわけですよね。そしたらお父さんが出る、お母さんが出る、神様がちゃんと対応してくれたらそれは大丈夫です。でもですね、私たち罪の誘惑が来た時に、よし頑張るぞ、今日こそ俺は勝つんだとか言って自分でガチャッと開けると、ああつって負けちゃうということが起こるということですね。だから最初からちゃんと神様に言うということが大事です。そのためにはそこに住んでてもらうことが大事ですよね。私たち罪を悔い改めて許されます、清くされます。でもそこからまた前と同じ生活だとダメなんですよね。ちゃんと主人を迎えなさい、王であるイエス様を迎えなさい。あなたの主人は今日からは悪霊ではない、サタンではないし、そしてあなたでもなくてイエス様が主となるのだ、このことが大事なんだということですね。人は弱いものです。だからどうしても古い習慣に引きずられていくということがあるんですよね。戻りやすいんです。皆さん、私を見て何かちょっと気づくことありませんか？最近ですね、ちょっと私変わってきたんですけど、何か分かります？ちょっと痩せたんです。知ってました？実はかなりダイエットをここしばらく頑張って、かなりシュッとしたでしょとか言って自分で言って恥ずかしいですけど、ちょっとねシュッとしたんです。でもですね、ダイエットの大事なことはその後です。もうちょっと頑張りますけれども、減った後が大事なんですよね。一番怖いのは何ですか？リバウンドですよ。リバウンドがね、怖いんです。で、リバウンドの恐ろしいところは、ただ戻るだけじゃなくて、前より悪くなることですよね。もう、せっかく減ったのに、バーンって戻って、より大変なことになってしまう。で、まあ、大体ね、その古い習慣っていうのは強いもんで、まあ、自分がちょっと痩せたって思って、ね、これ大丈夫だって思ったら、まあ、ちょっとぐらいいいだろうって、ちょっとぐらいいいだろうが1回、2回、3回になると、さあ、私の半年後どうなってるでしょうか。私は全く自分のこと自信ないですけれども、そういう恐ろしいことが起きてしまうということですね。で、まあ、自分の弱さもちょっと反面教師にしてもらいたいと思いますと言ってますけれども、で、大事なことは何かというと、習慣にね、人は引きずられるということですよ。じゃあどうしたらいいですか？これ前別の先生が教えてくださって、なるほどと思ったんですけど、それはその古い習慣をただやめるっていうんじゃなくて、新しい良い習慣を身につけるということだ、言われたんですね。なるほどって私思いました。本当にそうだろうなって思いました。悪い習慣をただやめると、またそこに引き寄せる力が出てきて、そこに戻ってしまうことが多いですね。だけどただやめるんじゃなくて、もっと良い習慣を、神様の与えてくださる良い習慣をそこに上書きをしていくことが大事です。それでも戻ることがあるんですよ。それでも失敗することは何度もあります。それが私たちの、まあ、本当に信仰の戦いですよね。どうしてもそれあると思います。でもそれは負けて終わるものではなくて、私はすでに世に勝っている、イエス様がちゃんと最後勝たせてくださる戦いですから、忍耐強く、あ、また失敗したなって、でももう一度新しい習慣始めましょう、そうしていく中で必ず新しい習慣の方が勝ってくる時がある。こうして私たちは変わっていくことができるんですね。その時に大切なのは、ちゃんと主人がいることですね。ちゃんと王なるイエス様を迎えて、それにふさわしい新しい習慣を求めて身につけていくことが大切ですね。イエス様の喜ぶ本来の私たちの姿があります。でもそれは歪められてしまっている。だからそれをただ嘆くのではなくて、ちゃんと新しい姿に戻していこう。それ戻っていくんですよ、本当はね。戻っていくということ、 そのことを私たちは求めていきたいと思います。まずは聞くことから始めましょう。新しい習慣ね、本当のあるべき姿はどうですかって聖書の御言葉がちゃんと語ってくれますから、それを聞いたらよし、今度は実践、そしてね、失敗してもまた実践、そうしていくと本当にそれが新しい習慣になっていきます。ぜひこのことを覚えていきましょう。イエス様は私たちの新しい主人です。イエス様は私たちの王です。このことを第二に心に留めていきたいと思います。さあ、最後のもう一項目いきましょう。46節から50節のところをご一緒に読みたいと思います。マタイ12章の46節から50節をご一緒に読んでいきたいと思います。ですか、いきます。せーの。イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言った。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。そして弟子の方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母である。はい、こう書いてあります。イエス様がまだまだ群衆の人たちとお話をしていると、そこに、連絡というかね、教えに来てくれる人がいたんですよね。それ何かというと、イエス様ちょっといいですかって、ご家族が外でお話したいって待ってますよって、こういうふうに伝えてくれる人がいたということなんですね。お母さん、マリアさん、そして兄弟たち、まあ、後に、最初の教会の、ね、リーダーにもなっていくヤコブとか、弟たちとかね、もちろん妹たちとかいたわけですね。そういう人たちが来てたというんです。ところがですね、イエス様の応答はなんかね、安定の塩対応というか、まあ、イエス様は大体家族の話くると、なんか急に冷たくなるような感じがね、よくありますけれども、まあ、そういう感じの対応するんですよね。え、誰ですかって、母とは誰ですか、兄弟とは誰ですかって、まあ、そういうふうに言い出すわけです。そして家族を例えにしてみんなに伝えるメッセージがあったわけですよね。一応言っておきますけれども、ここでは私たちにこの例えとしてメッセージを伝えたいからそうしてるんだって、イエス様がすごく家族に冷たいとかっていうことではないので、それは、誤解しないようにしてほしいと思うんですね。ちゃんとイエス様はね、家族とも良い関係を築いてますね。マリアさんのことも、自分が十字架にかかるときにお弟子のヨハネにね、見なさい、あなたのお母さんだって言って、マリアさんのことね、気遣っていきます。そして、自分のね、弟のヤコブもやがて教会のリーダーになっていく、他の兄弟たちも全員じゃないけれども、聖書の中に他にね、名前出てくる、まあ、そういうリーダーになっていくわけですよね。ですから、ちゃんと家族とも交わりがあったわけですね。でもここでは、私たちに伝えるメッセージのために、こういう不思議なことを言うわけですよ。で、ポイントは何ですか？それは、最後の50節のところ、誰でも私の天の父の御心を行う人が、私の兄弟姉妹または母である。こう言ってるんですね。誰でも、誰でも、本当に誰でも、天の父の御心を行う人は私の兄弟姉妹母なのだって、そういうふうに言うんですね。イエス様に従う人は神の家族とされます。これが今日三つ目に語られていることですね。イエス様はどういう存在ですか？あなたの家族だ、あなたの家族となってくださっているんだ。このことを最後に覚えたいと思います。イエス様に従う人は神の家族とされるのです。クリスチャンはですね、本当に幸いですね。世界中に家族がいるということです。なんだったらもう天に挙げられている人たちも含めて、大きな大きな家族が私たちにはあるということですね。人種も国も時代も超えて、本当に大きな神の家族の中に私たちは置かれているのですよ。まあ、このことを覚えたいと思います。天のお父さんの一家に私たちは入れられているのだということです。しかもですね、その家族っていうのがまたすごい家族なんですよ。さっきも言いましたけれども、私の兄弟姉妹また母であるってイエス様は言うんですよね。兄弟姉妹だとまだわかります。なんだったら弟妹とかだったらね、あ、なるほどってわかるかもしれないですけど、母であるって、これはまたすごい話ですよね。私たちの本来の関係は何ですか？ 二つ目のポイントで話しましたけれども、それは王様と私ですよ。王様と私だと違うものなんだ。王様と家来ですよ。王様と家臣。それは主人としもべの関係が本来の私たちの関係であるわけですよね。それが本当あるべき関係です。だけど、イエス様はそういう家族じゃなくて、そういう関係性をもう望んでいるのではなくて、本当に家族、しかも母と子って言ったら どっちがあれですかって、まあ、そう家族のね、家族性にもよるとは思いますけれども、でも基本的にお母さんがね、偉いでしょ、子供よりもね、うちは違うとか言って、なんか 今悩みの相談をされても困りますので、あれですけれども、そうですよね。普通なんかその上と下の関係で話すんだったら、弟と妹だけ出せばいいんですよ。でも、兄弟、姉妹、そして母だって、まあ、そういうわけですよね。つまり、イエス様はですね、その本来は主従関係でおかしくないのに、友といい、また家族といい、あるいは対等以上の存在として私たちを家族にしてくださっているということなんですよ。これは本当に恐るべきことだと思いますね。そんな恐れ多いって私たちは思うけれども、イエス様は私たちとそういう関係になりたいのだ、そういう関係としているのだ、このことをぜひ最後に心に留めたいと思います。だから神の家族として歩みましょう。それどういう家族ですか？天の父の御心を行う家族だって。お父さんどういうことを思ってますか？あなたは何を望んでいますか？あなたは何を喜びますか？一緒にその神の国をこの地に実現していきましょう。そういう家族としてね、兄弟姉妹、そして母として歩んでいくんだ。このイエス様の本当に恵みに満ちた、驚きに満ちた招きですね。神の家族への招きを、これを受け取っていきたいと思います。さあ、ということで今日はイエス様は第一に愛の印だよ、神様がどんなに私たちを愛しているかっていう、そういう印だよということを覚えました。第二にイエス様は私たちの王様だよ、新しい主人なんだよ、迎えるべき方だよということを覚えました。そして最後に、そういう関係なのにイエス様は私たちを家族と言ってくださっているよ、しかも対等以上の家族だって受け入れてくださっているんだよ、このことを覚えました。ぜひ思い巡らしながら、応答の祈りをしていきたいと思います。他にもどうぞ促されていることや感じていることがあったら、自由に祈ってください。最後に祈りを引き取りたいと思います。祈りましょう。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、その命を私たちがあなたを知る前から、信じる前から、認めないうちから与えてくださっていることを改めて覚えて感謝をいたします。あなたは私たちを愛してくださっている、そのことを改めて今日覚えて感謝をいたします。あなたを私たちの王として迎えます。どうぞ私たちのうちに豊かに住んでください。どうぞ私たちをあなたが王として導いてください。また同時にあなたがその愛の御手を持って、私の子よと、私の兄弟よ、姉妹よ、そして母よと呼んでくださる、そのことを心から感謝いたします。恐れ多いことですけれども、それにふさわしくなるように、私たちを今日からまた作り変え、またあなたの恵みのうちを、あなたの家族として歩ませてくださるようにお願いいたします。一人一人の祈られた祈りに、あなたが豊かに祝福を持って応えてください。これから始まる1週間の旅路も、イエス様が共に歩んでくださるようにお願いいたします。感謝し、皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。